鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。ということで、今日ははーいと間延びしたお返事をいただきましたが
間延び
はーい。なんか小学校の頃に出席を先生が取るんですけど、
うん、
誰々くん、はい元気ですってなんか言う、
はい元気ですまで、
はい、元気ですまで言うんですよ。僕の学校はそうでした。まあ結構そういう学校あるんじゃないかなと思うんですけど、
元気じゃない場合はどうするの？
いや、言うんですよ、うん、はいちょっと風邪気味ですって。要は
体調報告。
そう、出席兼体調報告なんですよ。
そうなんだ。なんか良い感じもするし、なんかプライバシーないような感じもするよね。
まあその頃はね、うん、そういうのも別に良かったんですけど、なんか今思うとそうですね、
はい、はい、気分乗ってないですみたいな
ね。心の気分もね。
あ、でもさ、いいかもね。私それね、前思ったんだけど、人間ってやっぱりさ、気分乗ってる時も乗ってない時もあるじゃない、
うん、
でも職場でね、まあ私看護師だったから、
はい、
職場でさ、今日乗らないなって時ってさ、やっぱりミスが来るのよ。そういう時ってね、
仕事のミス、
そうそうそう、仕事上のミスとかさ、うん、ケアレスミスとかが起こりやすいわけじゃん、自分のコンディションが悪いから、うんうんうん、でも朝さ、よろしくお願いしますって言った時に、みんなそれぞれの体調なんて分かんないから、だからこう配慮ができないんだよね、
うん、
でもその時にさ、看護師さんさ、10人とか集まってさ、今日お願いしますって、玉置今日気分乗ってませんとか言うとさ、みんなで共有したらさ、
ね、あ、
なんか気分乗ってないんだなって意識できるじゃない、
うん、
そしたらさ、なんかこうちょっと気にするし、
うん、
声かけるし、
うん、
壁とかさ、
うん、
なんかそうやってミス防げるかもしれないのになって思ったことあった。
なるほどね、うん、わかんないですもんね、
うん、
で体調悪いとか心の調子悪い時ほど結構頑張って取り繕っちゃったりする人もいるから、
そう
後でね、
う
ん、なんかなったりすることもあるし、
分かった方がいいよね、
うん
うん、
まあ小学生の頃に子供がそのクラス全員先生もいる場で、うん、はいちょっと今日は昨日嫌なことがあったんで心の調子がいまいちですとかは言えないとは思うんだけど、うん、
まあむしろ言えないね
まあまあ言いづらいですけどね、
うん、
だからはい元気ですとか、はいちょっと風邪気味です程度の返事ですよ、みんなで。元気じゃない、本当に元気じゃないかは欠席してるしっていうことだったんですけど、あ、そうですね、それいいですね、
うん、面白いかもね。
最近稽古場で、まあうん、あの舞台の稽古する時も、うん、最初にメンバーに近況報告と、うん、今日の元気度は1から10で言うとどのくらいですかって聞いてるんですよ、
うん、
もう意外といいなって思って、
うんうん、いいと思う。
でみんな結構ね、もう赤裸々に言ってくれるから、
うん、
もう0.2 ですとか。
すごい弱い。
限りなく10に近い9ですとか言う。みんな元気なやつもいれば、すごい全然の人もいるっていう。
私、イメージね、お芝居やってるような人って、常にマックス10なのかと思ってた。
いやいやいやいや、全然そんなことないですよ。
そうなんだ。
もうみんな何かしら屈折したもの抱えてる時もあるから、ね、それこそ、まあ逆に言うと、まあお芝居とか、いろいろ表現活動って、もう人間の、なんていうかダメな部分も表現していくとかもあるから、
うんうん、
完璧超人だとですね、
うん、
逆にそういう弱い人の、うん、とか台本に書いてある人の機微がわからないところもあるので、
うんうんうん、
繊細な人も多いですよ。
あ、そう。
繊細がいろいろ抱え込んじゃったりして、いろいろあって、まあ、体力的にっていう場合もあると思うし、
うん、
抱え込んでこうヘロヘロってなってて、
うん、
でも稽古場には来て、うん、っていうことはちょいちょいありますね。
そうなんだね。
そうなんですよ。
でもいいよね、そういうのが分かるとね。
そうそうそうそう、
うん、
分かったからといってなんか具体的にその子になんかエネルギーを与えるとかいうことは急にはできないんだけども、うん、なんか知っとくっていいことですよね。いや、いいよ、
それだけでね、
うん、
うん、
確かに確かに、
なんかいい感じがする。
なるほどね、
うん、
まあそういう心がこうざわざわするとか、
うん、
落ちている時とかに、
うん、
なんかこう何をするんですかってこの間聞いたんですけど、
うんうん、
で歩くって ねおっしゃってましたけど、うんうんうん、まあ歩く瞑想っていうのもあるっていう話があって、
そう
瞑想ってそういえば前妙優さんにちょっとだけまあ瞑想のレッスンというかワークやっていただいたことは僕あったんですけど、
うん、
まあ見事寝ちゃいまして後半は特に、
うんうん、
なんか瞑想のまだね心の置き所が分かんないですよね、
うん、
瞑想ってどういう心持ちでなんか望むのかとか、
あ、確かにね、
なんかこうそれによってどう気持ちが変わるのかってことを、
うん、
あんまりこうまだ芯を食ってないような気を僕はするので、
うん、
歩くでもできるし、
そうそう、私はね、
うん、
だからなんかもっともっと瞑想をさ本当に極めてる 方々のおっしゃることはまたそれで聞いてほしいんだけど、うん、私ぐらいの感じだと瞑想ってどんな心持ちになるっていうよりももっと手前で、なんか矢印、意識の矢印を全部自分に向けるっていう時間かなと思ってるんだよね。普段私たちの矢印ってさ、絶対外に向いてるじゃない、うん、今だってこうやって話してるから私の矢印は第三に向いてるしさ、うん、それからあと外の環境に向いてたり、今日いい天気だなとかさ、おおむね外に向いてるんだよね、うん、私たちの矢印って。だからそれを一日に一回ぐらいは全部畳んで自分の中を見るみたいな、うんうん、矢印の向きを変える。で、今自分がどんなことを思ってんのかなとか、どんなことを抱えてんのかなとか、心の中にね、うん、あと体のことも、ああ足首痛いなとか、
うんうんうん、
なんか今日は頭がなんか冴えてるなとかさ、そういう自分自身のこうなんか CT スキャンみたいなもんね、ボディスキャンみたいなものも兼ねて、なんかそういう時間だっていう気がするんだよね、瞑想って。
じゃあこう瞑想って無ではなくて、
うんうんうん、
自分の、まあ、外からの情報は入れないけど、うんうん、まあ自分の体のね、うん、あちこちを点検したりとか、うん、心の感じを確かめたりしてるっていう感じですか、うんうん、
感じかな。ただそれをずっとやってるっていうか、それをやってるうちにもうそんなのもうなんか飽きちゃうっていうかさ、
うん、
何十分も20分も30分もやることじゃないから、
うん、
そっからまず矢印内側に向けて、最初は自分の中見るけど、そのうちにそのなんかこう何もしなくなるっていうか、
うん、
もうさ最初にさ外に向けた矢印は畳んでるじゃない、
うん、
で自分に向けた矢印ももうやっちゃうとやることなくなるじゃない、
うん、
そうするともう何もしない状態になる、うん、まあ、例えばその時座ってたら座ってるだけになるし、歩いてたら歩いてるだけになるし、みたいなイメージかな。
だから寝てるわけじゃなくて、うん、意識はなんかねちゃんと動いてる、
うんうん、
動いてるというかあるんだけど、
そうそうそう、
でもだからといって具体的に何か考えてるわけではなく、
わけではない。でもなんて言うんだろう、沼みたいなところにポコポコって時々なんか出てくるみたいなものもない。イメージが急に海が見えたとかさ、なんかこうなんかイライラっていうのがなんか戻ってきちゃったとかさ、
うんうん、
そういうのをなんかボコボコって出てくるのを、あ出てきたな、はい終わりみたいな、
うん、
そこ追っかけない。追っかけちゃうとなんかまた矢印が外に向いてっちゃうから、
はいはいはいはい、
ね、追っかけるとさ、なんかなんで あの時ああいうこと言ったのかな、言わなければよかったなとか、こうそっち行っちゃうじゃない。だからあそう思うのが出てきたな、はい終わり、次に何が出てくるかなって見てるみたいな。
だ眺めて終わりってことですね。
そうそうそう、そんなイメージ。
それに対して具体的に取り組んでいこう、考えようではなく、
うん、じゃなくじゃなく、
なんか今の話聞いてると、こう例えばほら過去にあったこととかもポコって急に思い出されてきたりとかもするじゃないですか、
うんうん、
でもそれに対してあん時なってこう言い出すと、また意識が今じゃなくて、
うん、そうそう、外に向かっちゃう
し、
う
ん
う
ん、あと未来のこう心配したりとかじゃなくて、本当にもう時も止まってるというか、
うん
うん、今なんか自分の中見てるし、うん、将来のことを憂うとかもなければ、
うん、
過去のこと悔やむとかもなく、うん、ただそこにいるっていうか、
ポコって出てきたら、あ出てきただけ、
うーん、
うん、そう消えていくからね、追っかけなければ。
なるほどね、
追っかけるから消えないんだよね。
うん、
うん、
深いな。それ追っかけちゃうんですよね。
そうなんだよ。
なんかやっぱついこう、いやそれこそ瞑想一つしましょうって言っても、
うん、
変な話、成果を得たいから瞑想しに来ましたみたいになると、うん、まあ、メンタリティが多分違うのかなって今聞いてて思ってこれによって私は健康になりたいですとか、
うん、
いやまあいつかはそうなるかもしれないけど、
うん、ないね、多分ね、
そういうことでもないですよね。
そう、あと無になるとかさ、うん、精神性を高めるとかさ、うん、なんかそういうイメージがあるけど多分違うと思う。それは本当になんだろう、おまけ、
うん、
だから何がくっついてくるか分かんない。グリコのおまけみたいなもんだよ。グリコ知ってる？
知ってますよ。
本当に？
急に。
なんか、いや、最近のさ、若い人たちグリコのおまけなんて知らないだろうな。
おもちゃついてましたよね。
ついてた、ついてた。うん、でも何が出るか分かんないじゃない。
はい、
でも本来はグリコは、あれキャラメルだったんだから、
うん、そっちがメインです
よね。グリコはおまけだったじゃん。
うん、
まあでもさ、そのうちにさ、おまけが欲しくってさ、 買っちゃったりしたでしょ、
はいはいはい、
そうするとキャラメルばっかりが溜まってさなんか母ちゃんにも怒られるしさみたいな、で同じおまけが出てきちゃったりしてさ、うんうんうん、みたいな、それは瞑想のやり方としては間違ってる。だから何かおまけが、だからその無になるとか精神的にどうこうっていうのはおまけだから、うん、それを目指しての瞑想って、うん、キャラメル溜まっちゃうと思うね。
なるほどね、
うん、だからおまけなのよあくまでも。本当にキャラメルを食べることを楽しむ、
うんうんうん、
キャラメルだったらね、グリコだったらね、うんうんうん、瞑想する、座ってることを楽しむ、歩ってることを楽しむ、うん、自分の中をスキャンしてることを楽しむってすると、おまけがもしかしたらついてく、いいおまけがついてくるかもねぐらいな、
うんうんうんうん、いやなんかこう現代人ってっていうくくりもまた大雑把なんですけど、うん、こう何かをアクションしたことに対して、うん、得たものは何ですかみたいな、
そうだよ、
そうなるじゃないですか、うん、お金を払ったから何を得ましたか、どういうベネフィットを得ましたか、うん、瞑想したから何が得られますか、うん、なんだけど、そのおまけばっかり追い求めてしまうと、うん、なんていうんですか、瞑想自体もまたできてないというか、
う
ん、本末転倒になっちゃうってことですかね、うん、
邪が入ってくるよね、
邪念雑念が、
邪念雑念が、
瞑想、まあ言い方なんですけど、うん、もっといい加減なもんというか、うん、いい加減っていうのもなんですけど、うん、そんなにこう大行なものではなく、
うん、と思う私はね。そのなんか何かし、例えばさ、寺じゃなければできないとかさ、うん、静かなところじゃないとできないとかさ、
そうそうそう、
そういうんじゃなくて、
なんか前明義さん電車の中でもできるとか言ってたし、
う
ん、
全然できると
思う、そうなんだと思って、
うん、
電車の中でできます、
うん、できるよ、だって矢印畳むんだもん。
だから実際物理的に耳はもしかしてね、音を拾ってるかもしれないけど、うん、まあなんていうの、自分の中でこうスッと、
そうそうそう、
内側に意識を向けるっていう、うん、
そう、でその音を拾うのも大事、大事っていうか、うん、要は今さ、普通だったらさ、なんか隣の人がヘクションとか拍手のみしたらさ、うん、なんかあこの人風邪ひいてんのかな、やだな、映るの困るなとかさ、うん、それってもう思考が走っちゃってるじゃない、
うん、
だから瞑想しようと思ってる時にハクションってくしゃみの音が聞こえても、ああ、くしゃみだな。終わり。っていう練習をする。練習っていうか、そういう音に対する感覚？
なるほど。
うん、
なんか、自分の中で起きた、そういうポコって出てきた、何か雑念だけじゃなくて、うん、外からそういう外乱というか、うん、入ってくるものに対しても、う
ん、追っかけない。
だから別に静かな環境じゃなきゃいけないってわけじゃ全然逆なくて、全然それをただ眺めて、あ、
うん、
何々駅着いたなとか、
終わり
終わり、
うん、
おそれ瞑想してたら乗り過ごしちゃいません？そういうことは起きそうですけどね。目的駅着いたなって降りるとアクションはやっぱ取らないと。
そうだね。
でも今瞑想がすごくいい感じだから、あえて
行こうか
行こうかってなったらそれはすごいですけどね、
うん、まあね、確かにね、もうものすごい本当にいい感じで瞑想してたら過ぎていくんだろうね。
もうそうで、うん、そうですか、以上っていうことですもんね。
そう。で、そこまでさ、できてないから、うん、凡人だからさ、うん、駅、自分の降りる駅が近くなるとさ、そそくさと降りるけどね。
そうですよね。
降りるけどね。
本当にね。それはまあ、まあ相手のこともあるからね、例えば待ち合わせしてるとかがあったら降りなきゃいけないですけど、
うん、
でも瞑想のそのスタンスってちょっと今聞いて、少しだけまた、なんか変わったなと思いますね、うん、なんかもうちょっとなんか難しいというか、
うん
うん、
そうだね、
いや、まあもちろん なんて言うんでしょう、寝ちゃうとかはどうしても起きるんですけど、
うん、
なんて言ったらいいのかな、
なんかもう少しなんか体操のものだと思ってたんでしょ。
いや、思ってましたし、うん、結構瞑想すること自体に修行がいるみたいな、
うん、あ、分かる分かる、
イメージはあった、
うんうん、瞑想するための環境を整えなきゃいけないとかね、
そうそうそうそうそう、うん、
自分自身も瞑想するだけの何かなんかこうスペックっていうんだっけ、うん、がないとダメだみたいなね。
なるほどね。
感じに思いがちだけど、そんなことはないと思う。
だ、歩きながらできるって言ってたのも
全然できる、
まあ、もう言ったらなんかね、その足が動くままにただ、
うん、
あ、足が動いてるな、
うん、
鳥が鳴いてるな、
うん、
道路がデコボコしてるなをただ感じてればよくて、
そうそうそうそう、
それ別に目で、もちろん目開いてないと転ぶから、
うん、開いてるけどね、
やっぱ情報入ってくるじゃないですか。それでも瞑想っていけるっていうのはすごいな。
そう、追っかけない、
追っかけないんだ、
うん、あ、鳥だ、終わり、なんだろうあの鳥とかさ、
いや、そう
こんなところにいるのかなとかさ、
興味、
そうなっちゃうじゃない、
好奇心旺盛な人間だから、
うん、どんどん
なんだろう、あの人何してんだろう、うん、とかなっちゃうんだけど、うん、追っかけないね、
追っかけない、
追っかけないっていうワードいいですね、
うん、なんか追っかけない、
その漠然とぼーっとしてくださいではなく、
うん、
どうやっても何かしらはね、うん、目に入ってきたり耳に入ってきたりするものを追っかけないっていうワードってすごくいいなって。そうそう、うん、
だって認知はしちゃうよね。
しますよね。
だって認知することが生きてることだからさ。
あ、ね。
認知しなくなったらそれはやっぱりお釈迦様は言ってたよ。生きることとは認知することだって。
それね。
認識することだって。うん、だから認識しちゃうのは生きてる証拠だから、うん、あ、鳥だとか、でこぼこだなとか、いい天気だな、暑いなとか、認識するよね。でもそれを追わない。追っかけない。
なるほど。やっぱ我々はね、何か常に追って追って生きてるじゃないですか。
そう。
で、まあそういう時ももちろん必要なんですけども。
うん、もちろんね。
まあそれあえて止めてみるみたいなことをね、うんうん、取り組む時間を
作っ
ていけたらいいですよね。
そうそう、うんうん、まあ1日に5分でもね、10分でもね。
なるほどね。うん、ということで、あっという間に今回もお時間でございますので、うん、ちょっとそのまた生きるってなんだっていう話とかもちょっと出たんですけど、うん、僕もそこもまた追っかけてみたいと思うので、うん、次はその
追っかけちゃうのね。
追っかけちゃう。興味はありますから。ポッドキャストだから一応そこを追っかけてみようかなと思っておりますので、うん、はい、鳩組ホームルームはですね、メッセージ、まあこう生きていてこんなこと思ったよとかね、単なる感想でも構わないですしね、このポッドキャストに対する。でも、なんかこんなしんどいことがありましてって、いうことも送っていただいてもいいんですが、うん、別にだからといってこう劇的な処方箋を期待しないでいただきたいと思っておりまして、うん、僕らがあそうなんだねってふわっと受け止めて、うん、それはそれこそ追っかけないでですね、うん、受け止めつつこう話の種にさせていただいて、もしかしたらねそれでなんか少し気分変わってくれたらいいなぐらいのことでございますので、
うん、
送っていただいたり、あとハト組オンラインということでズームでの回もやっていきたいと思っておりますので、うん、ぜひお便りいただければと思います。
はい。
それではまた次回お会いしましょう。
うん、
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハト組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.